あ、こんばんは。よいしょ。今日はルカの福音書の4章です、ま、少し長いところではあって、あのポイントもたくさんあるので混乱するかもしれませんが、もうそれはしょうがないですね。で、あ、ここは良かったなっていうところを、メインにこう分かったところを捉えていくような、感じで一緒に学んでいけたらいいかなと思います。一言祈ります。天の父さん、今日も御言葉を学んで、あなたのことをもっと知るために、あなたの愛やあなたの恵みをもっと理解するために、私たちここに集まってきました。どうぞ、ここにいる一人一人を助けてください。今日学ぶこの箇所を通して、あなたが私たちそれぞれに明らかにしておられ、明らかにしたいと願っておられることを、理解することができますように、どうぞ助けてください。お願いします。御言葉を分かち合う私に、今日も今回もどうぞあなたの知恵と力をお与えください。あなたの言葉をそのままはっきりと、説明することができますように力を与えてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、まず1節と2節をお読みします。ルカの4章です。さて、聖霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られた。そして、御霊に導かれて荒野におり、40日間、悪魔の試みに遭われた。その間何も食べず、その時が終わると空腹を覚えられた。まずここで一節に、聖霊に満ちたイエスはというふうになっています。で、少し前のページに行ってもらうと、前回ルカの3章21節と22節に書いてあるんですけども、バプテスマのヨハネから、イエスがバプテスマを受けました。で、民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になったというふうに書いてありますので、神がその聖霊を、聖霊というのは神の霊ですね。それがその心に働きかけて、神が何を願っておられるのかを教えてくれたり、神の正しさとかを示してくれたり、で、またその内側で励ましとなって神に従うんだって、正しいことを行うんだっていうその力になったり、その助けてですね、聖霊というのは。イエスはそのバプテスマを受けて、そして聖霊が内側に与えられていて、その聖霊で満ちていたとあります。で、その聖霊に、神の霊に、御霊というのも聖霊というのも同じですね。に満ちておられたんですけども、その御霊に導かれて、その聖霊に導かれて荒野にいて、そこで何があったんですか。40日間悪魔の試みに遭われたと書いてあります。聖霊、神の霊が与えられてて、その神が導かれるところに 100% 正しく行けるのに、なぜ悪魔の試みに遭うんでしょうか。で、聖霊に満たされれば、神の霊に満たされていれば、失敗もなければ悪いことも起こらないというように私たちは考えているし理解していますが、どの視点から見るかによります。聖霊の視点、つまり神の視点から見れば、そこには失敗も悪いこともありませんが、私たち人間の視点から見ると失敗や悪いことに見えることがあります。イエス・キリストはここで悪魔の誘惑を受けることで、どういうことを理解するようになるんでしょうか。イエス・キリストは私たちの弱さに同情できない方じゃないと言っています。だから私たちが、その悪魔に、その誘惑されて、それこそ天使の声と悪魔の声みたいな。で、私は正しいことをしたいのに、その正しいことができないっていうような弱さを抱えてます。 自分、人のために愛するってことを追求する必要があることは分かってるんだけど、そうしたいんだけど、もっと言えば。けれども、自分が大好きなあまり自分のことを優先させてしまうとか、自分の怒りを感情とかをコントロールすることができなくて、自制できなくて、相手に対して愛を失うとか、そういうその誘惑ですよ。イエス・キリストは罪を犯されなかったので、つまり悪魔の誘惑には負けませんでしたが、その誘惑、私たちは負けます。私は負けます。けれども、その負けに至るまでの、この誘惑されて、どのように肉が働く、私の心が、その持ってかれるかっていうことも知ってる、ご存知なわけですよ。で、イエス・キリストがそのような、そのあらゆる試みに遭われたので、40日間。私たちのその弱さにそのように悪魔に試みられて、その神に従うことができないとか、愛することを選択できないという弱さを理解するんですよ。同意はしませんが、同情してくださるんですよ。わかるよって。だからイエス・キリストがここで40日間荒野で悪魔の試みを受けるということは、正しいことというか、いいことなんですよ。悪いことじゃないですよ。失敗じゃないんですよ。また、イエスが悪魔の誘惑を受けることで、イエスに与えられている、また与えられていた聖霊の神のその霊の力強さを証明することになるんですよ。私たちもまた同じように誘惑されるんだけども、聖霊のその言葉に聞き従ったり、聖霊が促してくださる神に従うんだよ、神に信頼するんだよ、信じるんだよというところに留まってさえいれば、悪魔の誘惑に打ち勝つことができるということを模範として示してくださってるんですよ。イエスを荒野へ導き、悪魔の誘惑に合わせたことは、何一つ失敗でもないし、悪いことでもないんですよ。要は、神に対する信頼度の問題です。私もイエス・キリストを信じて、聖霊が与えられているはずです。そして、聖霊に導かれて、御霊に導かれて、信仰でこうしたはずなのにうまくいかないっていう時っていうのはあります。でもその時に自分が本当にその信仰で神がこれを私に願っておられるということを信じて一歩踏み出したんだったら、そこで立ち止まって、あ、やっぱり違ったかもしれないっていうのは、信頼度が低いってことですね。神に対する。で、イエス・キリストは、その、人間的な感覚から言うと、なんで悪魔の誘惑に合うねんっていうふうに、突っ込みを入れたくなったかもしれませんが、でも、神に対する、その信頼があったんですよ。なので、ここで投げ出したりしないんですよ。イエスは40日間、荒野にいて、そこで何も食べなかったというふうに書いています。いろんな人たちが言ってるので、私は40日間も断食したことがないです。せいぜい2日ぐらいです。2日もしたことないかも。1日半ぐらい。断食をするとすぐに数日間というのは空腹感があるんですって。まあそれは私も知ってます。でもある段階を過ぎるとそのお腹が空いたっていうその空腹感がなくなるんですって。そしてある段階にまた来ると今度はその空腹感が戻ってくるって。で、次、2回目にその空腹感が戻ってきた時には、体のサインで、これ以上食べないと死にますよという。体が、自分のその体を維持するために、その栄養を欲している状態。だからそれを無視すると、死んでしまう。そのようなことを、いろんな人たちが言っています。3節と4節。そのような状況にイエス・キリストはありました。そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子なら、この石にパンになれと言いつけなさい。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。悪魔の誘惑、いろんな誘惑を受けてるはずなんですけど、40日の間。で、40日間、そのいろんな誘惑を受けた後に、この3節以降、3つの誘惑が特に書かれています。で、その1つ目です。あなたが神の子なら、この石にパンになれと言いつけなさいと。もうこれでご飯食べないと死ぬという状況の中でパンを食べるということは素晴らしいことでしょうね。で、イエスが神の子であるんだったら石にパンになれって言ったらパンになるんじゃないのっていうことですよ。 いろんな突っ込みどころがあります。悪魔はイエスに、あなたが神の子ならって言ってます。だここで何を言いたいかというと、そのイエスに自分は神の子ではないのかというような考えを入れたいんですよ。頭の中に、考えの中に、思いの中に。私は神の子なのに、なんでこんな苦しい思いをするんだろうとか言わせたいんですよ。私はイエス・キリストを信じたはずなのに、なんでこんなに苦しいんだろうとか、神が愛であるんであればなんでっていうような考えを入れたいんですよ。あなたが神の子なら、あなたがクリスチャンであるんだったら、あなたがイエス・キリストを信じたって言うんなら、っていう、その挑戦というか誘惑をしてくるわけですよ。そもそもイエスは神の子であるので、この事実を証明する必要なんてないんですよ。私は今ここに存在してます。で、皆さんが、チルさん本当に存在してるんですかっていうことに対して私いちいち説明する必要ないですよ。そんな時間もったいないです。だって、いるんだもん。誰が何と言おうと私いるんだもん、ここに。聖書に神は本当にいるのかという議論は一切ありません。聖書の一番最初のその説に書いてあるのは、まずはじめに神がこの天と地を創造されたというところから始まっています。必要ないからです。神の存在を説明する。喉の調子がずっと悪い。すいません。そもそもご自分が神の子であることを説明するためにイエス・キリストはなんで悪魔に従う必要があるんだって話ですよ。真逆の悪魔に説明するために自分が神の子だっていう。で、神の子の、その悪魔のチャレンジを受けるっていうことは、私は神の子だっていうことを悪魔に説明しないといけないことになるわけじゃないですか。だからしないんですよ、そんなこと。でもこの状況は食べないと死ぬほどの状態ですよ。中学に行くと、ほとんど男子がそうなんですけど、4校時終わるぐらいに腹減った、死ぬみたいなこと言うんですけど。そんなレベルじゃないですよ、これ。だから、パンがあったらっていう、そういう状況です。だからそのような状況の中で、神の子としての力や権威を自分の利益のために、神がどうだとか、神が何を願っておられるかとか、そういうことを関係なしに自分に与えられているその全てのものを使って、自分の役に立つことをしなさいと言ってることですよ。一番最初の誘惑は。これあるんでしょ？って。あなたこれできるんでしょ？って。じゃあ自分のために自己実現しなさいよ。で、それが一つ目の誘惑です。イエス・キリストは答えました。人はパンだけで生きるのではない。これ、新明記の8章の3節の引用です。旧約聖書の新明記ってあるんですけど、そこの8章の3節のところにあります。それを読むと、それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から、神の口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。これ、モーセが話したことなんですけど、出エジプトした人たちが、人たちに対して、食べるものがないよって言ってたよねって。でも、神はあなた方に食べるものを、マナという、その御使いが食べるパンをあなた方に与えたんですよねって。なぜかというと、神があなた方を飢えさせるために、エジプトからその出したのではなくて、あなた方に命を与えるためだって。だから、神の約束、神の言葉、それによって人は生きるんだって。だから、パンだけで食べて、それで人が生きてる。もちろん、そのパンも、食べるものも必要です。けれども、神の約束の言葉によって、その神の愛やその恵みによって、私たちが食べる食べ物やパンやご飯を神が与えてくださるんですよ。だから神の言葉、約束であったり、命令であったりを信頼して、人は生きるんですよ。食べるためだけに生きてるんじゃないんですよ。 私たちのこの世界での生きる目的の大きな目的の一つは、神の愛を知って、神がどれだけ私のことを憐れんでくださって、恵み深くその接してくださるかということを知って、その神に期待して応答して、私も神を愛し、互いに愛し合うようになるため、なるというのが、この人生の大きな目的の一つですよ。だから永遠に向かって、永遠にわたって、神がどれほど私を愛しておられるのかということを知るんですよ。イエス・キリストはと書いてあると言ってます。イエスはその悪魔の誘惑に自分の考え方とかをぶつけてるんじゃないんですよ。こうなはずだとか、こうなんだとかって言って、その自分のこれが私の生きる道みたいな。それを訴えてるんじゃなくて、イエスは悪魔の誘惑に対して御言葉で対処してるんですよ。神が言われた言葉、モーセを通して話された言葉で対処してます。つまり、神への信仰と信頼ですよ。神がこう言ったから、このような状況でも、私が今ここで石をパンに変えなくても、私の命を神は支えてくださるって。自分の願い通りにならなくても、神は私のことを愛しておられて、私の必要を必ず満たしてくださる方だって。それがその神の御口から出る神のその言葉に生きる、神の約束に生きるってことですよ。神に信頼するってこと。で、実際に、自分の頑張りとか義務感とか、その禁欲主義ではどうしようもないことっていうのを、私たち乗り越えてきてるわけじゃないですか。神の愛と恵みによって。よくもまあ、私が、あんなんだった私がここまで来たなっていうことを、それぞれ持ってるわけじゃないですか。だから自分のために何か使うとかじゃなくて、自分の持ってるものを自分のために使うというよりも、まず、神がその状況の中で私に何をしたいのか、何を願っておられるのかということを知るというのが、その、神が願っておられることですね。悪いことしないから、神は。五節と八節。誘惑の二つ目です。五節から八節。また悪魔はイエスを連れて行き、瞬く間に世界の国々を全部見せてこう言った。この国々の一切の権威力と栄光等をあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、私がこれを思う人に差し上げるのです。これと思う人に差し上げるのです。ですから、もしあなたが私を拝むなら、すべてをあなたのものとしましょう。イエスは答えて言われた。あなたの神である主を拝み、主だけ使いなさい。と書いてある。瞬く間に世界の国々を見せたっていうことは、悪魔にもその不思議な力が使えるってことですね。そして、この国々の権力を栄光、権力と栄光をあなたにあげますよって。私にはそうすることができるんだと言いました。これは嘘でしょうか？本当でしょうか？皆さん開かなくていいんですけど、ヨハネの12章の31節。ヨハネの12章の31節。今がこの世の裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのです。悪魔を指して言ってます。悪魔が支配してるんだって。エペソの2章の2節。エペソの2章の2節。その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中で働いている霊に従って歩んでいました。イエス・キリストを知る前の私たち。今はエペソの2章の2節です。悪魔、サタンはこの世を牛耳ってるんですよ。なぜそうなったかというと、そもそも本来はその創世記の一章を読んでみると、そのアダムに対して、人に対して、この世界を治めなさいと、そのための権力や栄光を与えました。でも罪を犯してしまったので、それらを失ったんですよ。罪というのはそもそも何かというと、そのリンゴの木からリンゴを取って食べたんじゃないんですよ。あれリンゴじゃないから。善悪を知る知識の木というふうに言われてます。で、悪魔はこれ食べたら神のようにその知識がいっぱいになるんだよって言って、 賢くなるんだよって言って誘惑して食べさせました、エヴァに。で、アダムもそれに乗っかって食べました。だから知識が与えられるというよりも、善悪を自分で決めるんだということを、その神に対して反旗を翻す善悪を知る知識なんですよ。あれはね。結局、神が食べるなと言ったものを食べた。あ、食べなかった。あ、ごめんなさい。食べるなと言ったのを食べてしまった。神に従わなかった。けども、蛇の形をした悪魔は食べたらいいよと言ったその言葉に従った。だから、神に従ったんじゃなくて、悪魔に従ったんですよ。その瞬間その罪を犯して、その瞬間人は生まれながらにして罪を持つようになり、その瞬間から人というのは悪魔の軍門に下るんですよ。だから神が人に与えていたこの世を治める権威と栄光というのは、その人の主人になった悪魔が所有するようになったんですよ。そういう経緯があります。大患難時代に、この終わりの7年と言われる、その裁きの7年の時に、悪魔はその反キリストを立てて、その反キリストにその権威と栄光を与えます。黙示録に書いてあります。もう、ここまで話すると、すごい時間かかるので、詳細は、はしょります。が、なんかそうやって、その自分のこれと思う人に、権威やその栄光を与えることができ、この世的なね、権威や栄光を与えることができるっていうのは、嘘じゃないんですよ。でも、条件があるんですよ。あなたが私を拝むならと。この世のすべてと引き換えに私を神として崇めなさいと。ここに嘘があるんですよ。あなたに全部あげるよと言ってるのに、あげる、それを受け取った人は何をしないといけないかっていうと、それをあげた悪魔を拝まないといけないんですよ。つまり、軍門に下るんですよ。つまり、自分がその主人というのは変わらないんですよ。悪魔が主人だから。自分に与えられたものっていうのは自分の主人のものだから。ジャイアンよりひどいですからね、悪魔は。常に、お前のものは俺のものって言ってきますからね。そういうことですよ。だからあなたにあげると言っても、結局それは自分のものになるんですよ、悪魔としてはね。だから誰かを拝むということは、何かを拝むということは、その対象以上になることはないです。だから、被造物が被造物を拝むということは、それ以上になることはないってことです。まことの神を礼拝し、その方に仕えるということは、被造物ではなくて創造主なので、そこに近づいていくってことですよ。イエスの答えは、あなたの神である主を拝み、主だけに仕えなさいと言いました。これも申命記という、旧約聖書の中の一つ、一節ですね。6章の13節。あなたの神、主を恐れなければならない。主に仕えなければならない。皆によって誓わなければならない。で、これから約束の地に、そのイスラエルの民が入っていくという、その直前で、モーセを通して語られた言葉です。その約束の地には、たくさんの人たちが住んでて、そこにはたくさんの神々があって、いろんなその文化があるんですよ。けれども、その中にあって、そのイスラエルの神、この彼らにご自分を表しておられる神だけに仕えるんだよ。神だけを礼拝するんだよ、ということを伝えました。だからそのこの世の何か成功だとか自分の富だとか自分の所有物を得るために、この世に属するもしくはその神、誠の神じゃない神々とされるものとか文化とか他の人たちとかにその一緒になるんじゃないよっていうふうに伝えた時の言葉です。だからむちゃくちゃ的を得てるんですよ、イエスキリスト。まあ当然ですけど、自分の何か益を得るためにその神以外のものを神にしてはいけないということですよ。それなんで起こるかというと、最終的にその詰まるところを神に信頼しないからなんですよ。神が与えるなんて思えない、ここはこの人に頼っておこう、ここはこのものさえあれば、このお金さえあれば、そうやって私たちのその思いを神以外のものにその頼るというのは、それそのものが、その人が、お金が、その状況が神になるんですよ。私たちが委ねるということは。あなたの神である主を拝み、ただ主だけに仕えなさい。 そう書いてある。ここでも書いてあるですね。9節から12節、3つ目です。また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の頂に立たせてこう言った。あなたが神の子ならここから飛び降りなさい。神は御使いたちに命じてあなたを守らせるとも、あなたの足が石に打ち当たることのないように彼らの手であなたを支えさせるとも書いてあるからです。するとイエスは答えて言われた。あなたの神である主を試みてはならないと言われている。今度悪魔はイエスをエルサレムに連れて行きました。神殿の頂に立たせて。神殿というのはその神の栄光とか神の臨在が現れるところですよ。だからその神々、その神々しいところに、そのいかにもっていうところにイエスを連れて行って、で、そこでそこから飛び降りてみなさいよって。あなた神の子なんだから、神の子であるんだったら、御使いが、飛んできて、あなたが害を受けないようにしてくれるよって。今回悪魔はすごいこと言ってますよ。と書いてあるって。悪魔はね、すごいっす。すごいっていうか、御言葉、聖書知ってます。神が何を願っておるのか、神が何を言っているのか全部知ってます。だから聖書を引用することもできます。詩篇の91篇、11節と12節です、これは。詩篇の91篇の11と12。災いはあなたに降りかからず、エアミ、疫病ですね。もうあなたの天幕に近づかない。誠に主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。二つ目のその誘惑は、その、何か自分の益となるために、そのものを得るために、神でないものを神としなさいという誘惑です。二つ目は、その神の言葉を自由に私的解釈を施しなさいという誘惑です。演繹的、つまり一つの過程を自分の中で持って、神はこのように願っているに違いないって。神は私にお金持ちになってほしいと願っているに違いないという過程を立てて、そこから聖書を読むんですよ。そしたら神が私のことを豊かに祝福してくださるって書いてある。だから私はお金持ちになるんだとかって言って、その自己実現を始めるんですよ。そういう聖書の読み方っていうのは危険なんですが、危険です。けれども、そのように読みたくなる。この聖書の文脈とかを全く無視して、そこに書いてある言葉を自分に、それだけを自分にその適用させて、こう書いてあるから自分はこうに違いないというふうに思いたい。だから、その機能的にここに何が書いてあるのか、その前後の文脈はどうなのか、聖書を聖書で解釈して、それを理解していくというのはとても大切なんですよ。安全な聖書の読み方ですよ。じゃないと、ただその聖書の御言葉を知っている、暗記しているというだけでは、下手すると、演繹的に、自分のその理解したいようにその御言葉を使うということだって当然あり得るからです。ちなみに聖書に3回出てくるんですよ。神はいないって。聖書を引用してそのところを3回出てくるその神はいないというところを使って聖書に神はいないって書いてあります。アプリで調べてみてください。神はいないって検索すると3つヒットしますよって。だから神はいないんだっていうふうになるのかって話じゃないですか。前後の文脈を読まないとダメですよ。神はいないというふうに聖書に3回書いてあります。詩篇に書いてあります。が、それは傲慢で愚かな人のセリフとして書かれています。だからそれをもってその神はいないということを証明することはもちろんできません。だからそうやってその文脈を無視すればいくらでも変えられます。それは一番危険な、そしてやりたい。自分の益のために自分が考えているように神を使いたいから、自分が願っていることを神にこう後押ししてほしいから、私がやりたいことの裏付けのために聖書を解釈したい。だから自分の好きな箇所というのをいっぱい調べといて、で、今のこの時には何が必要だろう。あ、そういえばここに書いてあったとか。あ、ここにもこう書いてある。だから大丈夫みたいな感じで思いたい。でもそれは大きな誘惑ですよ。 確かにそうとも、詩編の91編にそうとも書いてあるんだけども、申命記の6章の16節に、あなた方がマサで試みたように、あなた方の神、主を試みてはならないとも書いてありますよって。だから、試みちゃダメでしょってことですよ。マサという場所で、出エジプトした民は、水がないって。神は私たちを、そのエジプトではなくて、この荒野で殺すために水なしで殺すために私たちをここに呼んだんだって連れてきたんだとかって言って文句言ったんですよ。で、神が本当に私たちを救うために私エジプトから出させたんだったらなんで水がないんだって言って、その神が水を与えてくださるということにチャレンジしたんですよ。神は試みたんですよ。本当に神がいて、本当に神が私たちのことを愛してるんだったら、じゃあ水よこせって言ったんですよ。その神、あなた方がマサというその場所で試みたようにあなた方の神主を試みてはならないって。彼らは自分たちの状況を指摘解釈して神に文句を言って神を試みました。あなたが私を愛しているというのであれば、あなたが、恵み深い方っていうんであれば、なんでこんなことが私にこの人に起こるんですかって。自分の心の内を神に注ぎ出すということはとても健全です。そもそも神は私の心のことを全部知ってるから神に対する不信仰も全部知ってるから、不信仰なのに信じてないのにあなたのことを信じてますしようとかって、そんな言ったら気持ち悪いじゃないですか。だからそうやって自分の中にその信頼できない、なんだよっていう思いがありますということを神にそのまま伝えるのは別に間違ったことじゃないです。あなたが私を愛してるならなんでこんなことが起こるんですかということを隠す必要はありません。がしかし、神に文句を言って神を試みることは不健全なんですよ。あなたが愛してるって言うんだったらこれをしてくださいよっていうような訴えっていうのは不健全なんですよ。そこに神に対するその信頼とか信仰っていうのは何一つないじゃないですか。どんな状況の中でも指摘解釈をせずに神に信頼し続けられるように求めるために、自分の不安とか自分の中にある不信仰というのを吐露するんですよ、神の前に。私今こんな状態ですって、もうあなたのことさえその信頼するような状態でないですって、もう むちゃくちゃ意味わかんなくなってますって、腹立ってますとか、で神があなたが私のことを愛しておられるんだったらなんでこんなことが起こるんだってさえ思ってしまってますって。だからどうか私のことを助けていただけないでしょうかって。あなたに信頼してあなたが必ず私を助けてくださるという信仰をお与えくださいって。私を助けてくださいって。で、そうやってその自分の中にあるこの不信仰から何から全部苦い思いから全部神の前に出すということは、その神に信頼するためにその出すんですよ。ただ神に文句を言っていいってわけじゃないんですよ。なんすかって言って。私たちの祈りは、私たちがなんか神に対してなんだよなんだよとかって言って、その神が聞き入れてくださるような、そんな神を祈り倒すようなそんなことができる人はいないんですよ。私の心を変えてくださるんですよ、神は。いろんな誘惑がある中で神に従いたい、神に信頼したい、もっとその中でそのあなたに従っていきたいって、正しく生きたいって。でも私には今それをする力も思いもありませんって。だから助けてほしいんですっていう、その乾いた魂であったり、その自分の心の貧しさを嘆くその祈りに、神は弱さに引きつけられる方なわけじゃないですか。だから神に文句を言うというよりも、神に文句を言うのは不健全です。と試みることになるから。じゃなくて、その自分の、その本当の自分というのを神の前にさらき出した上で、そんな私でも神は助けてくださる。そんな私でも神は愛し、その、憐れんでくださる。そんな私をも神は変えてくださるという信仰をくださいって、そこに行けるように助けてくださいって導きを求めたりするのは健全です。なんか注ぎ出すという、その、ベクトルですよね。神を方向す。攻撃する方向で注ぎ出すのか、それとも神に信頼したいですっていう方向で注ぎ出すのか、それは大きな違いがあります。13節、誘惑の手を尽くした後で悪魔はしばらくの間イエスから離れた。 イエスは神の力によって悪魔を撃退したわけじゃないんですよね。いや、やろうと思えばできるわけでしょ。消えろって言ったら消えるわけでしょ。あっち行けって言ったらあっち行くわけでしょ。イエス・キリストにその太刀打ちできないわけだから、サタンは。けども、あえてイエスは神の言葉に対する信仰によって悪魔を撃退したんですよ。私たちの模範となってくださるためですよ。だって私たち神の力ないから。私たち神じゃないからね。ヤコブの4章の7節。ヤコブ4章7節。ヤコブ4の7。神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。と書いてあります。神に従うってことは神の言葉に信頼するってことですよ。神に信頼するってことですよ。悪魔をイエスから離れたとあるんですけど、しばらくの間と書いてあります。また来ます。悪魔はね、勤勉です。とても勤勉です。悪魔の、それでもその悪魔の仕事というのは、イエス・キリストご自身が説明してますよね。人の心とか、その命を、魂を神から盗んで、殺して、滅ぼすんだって。このために勤勉です。だから恐ろしい敵ですよ。あるところでは私たちその神に従って、その神に信頼して悪魔を撃退することができます。でもまた戻ってきます。私たちを誘惑するために、神から盗んで、殺して、神との関係を殺して、そして完全に滅ぼすために、また火矢を飛ばしてきます。なんかもう、悪魔に勝ったはずなのにとかって言って、またかよみたいなのは当たり前です。一回で諦めるわけないんですよ。全存在をかけて悪魔は、私たちを滅ぼしにかかるから。だからその都度その都度、淡々に神に従うんですよ。神に対する信頼とか信仰を、その働かせて、その都度その都度、悪魔に立ち向かうのみですよ。そしたら、その都度その都度悪魔は私たちの前から逃げ去るんですよ。神に従っている限り、神に信頼している限り、悪魔は指一本私たちに触れることできないんですよ。私は悪魔に対して何もできないです。悪魔ははるかに私よりも強い。私たちよりもはるかに強い。人間の一番強い人、人間の中で一番信仰を持っている人、でさえも立ち打ちできないくらい悪魔は強い。けれども、神は、またイエス・キリストは、悪魔が何もできないほど強い。だから悪魔に対する私たちの対抗策は悪魔よりもはるかに強い神につくことですよ。神と一緒にいることですよ。悪魔からしたら私たちは誇りみたいなもんですよ。けど神からしたら悪魔は誇りが、あ、こいつ誇りだって思う人が誇りだって思うような人のさらに誇りだって思うぐらいの、もう比べ物にならないぐらい、言ってることは意味わからなくなるぐらい無力ですよ、神の前に。神の許可なしに悪魔も指一本動かすことできないんですよ。それぐらい神は強いんですよ。だからこの方に信頼して、この方に従い、その都度悪魔に従っていけば私たちが撃退されることないんですよ。14節と15節。イエスは御霊の力を帯びて、ガリラヤに帰られた。するとその評判が周り一帯にくまなく広まった。イエスは彼らの街道で教え、皆の人に崇められた。評判がガリラヤ地方一帯に広まったとあります。アラノからガリラヤ地方に帰っていった。今度はその4章の1節では、聖霊に満ちたイエスはというふうにありましたけど、ここでは、聖霊で満ちるだけではなくて、今度は力を帯びたと書いてありますね。で、街道で教え、皆の人に崇められた。その聖霊の力によって御言葉を教えたんですよ。16節。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。安息日に街道に入りました。ナザレというのはイエスが、育った町ですね。ガリラヤ地方にあります。いつもの通りとありますから、その毎、安息日にイエスがこの街道に行ってたということがわかります。で、安息日ごとに今もそうなんですけど、そのユダヤ教のシナゴーグ、街道に行くと、安息日ごとにその聖書の朗読というのがあります。モーセ五書から決まっているところを読み、で、立法、ごめんなさい、預言書から 決まったところを読みっていう感じです。で、そこでその御言葉の解き明かしというか、それはこういうことですよ、こういう意味ですよという説明がなされる。これはもうずっと続いているものですね。イエスもその場に言いました。17節から19節。すると、預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いて、こう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を。盲人には目の開かれることを告げるために。虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。預言者イザヤの書が渡されたと。イエスは別に選んでないんですよ。その何を読むかというのは。たまたまその日に行ったら、イザヤのこの箇所を読む日でした。イザヤの61章の1節と2節です。で、これは前後の文脈から、救い主であるキリスト、もしくはメシアについてのメシアが来られるよというその予言、つまり約束です。主の御霊が私の上におられるって。イエス・キリストは、その聖霊、御霊が、その御霊で満ちていて、さらに御霊の力を帯びたんですよね。まさに、イエス・キリストのことを表しています。そして、私に主が油を注がれたって、油というのは、聖書の文脈だと、その神の霊を指して言います。聖霊を指して。で、メシアというのは、ヘブライ語で、油注がれたものという意味があります。だから、メシア、イエス、メシアというのは、メシアであるイエスは、神から聖霊が注がれて、力が与えられる方、与えられた方。何のためにかというと、貧しい人々に福音を伝えるためにだと。そのために主が私を使わしたんだって。貧しい人々というのはどういう人でしょうか？お金がない。それも貧しいでしょうね。でも、じゃあその貧しいの定義は、非課税の家庭を対象にイエスは福音を述べ伝えに行きましたみたいな。いつもなんかもちろんそのね経済的に貧しい方々がどうだというつもりは全くないんだけども、いや課税対象でも必要なのは必要なんだけどなというふうに思うんですけどね、私はね。イエスがもし非課税、まあもうそれはやめましょうか。経済的なことで、それとか、あとはその自分の能力とか、それに貧しいっていう人たちだけであれば、なんかちょっと、って思いますね。私はその対象なんだろうかって。貧しい、聖書が言う貧しいというのは、自分の心の貧しさを指します。自分の心が貧しい。自分の心が満足していない。そこに感謝がない。喜びがない。人に対する愛とか、希望とか、それがない。だから、心が飢えている。心が乾いている。それを貧しいと言います。貧しい状態。でもっと言えば、貧しい人々というのは、その自分の心の貧しさを知っていて、その貧しさをどうにかして解決してほしいという、その解決を求めている人のことを指します。私は自分のプライドからか何なのか自分でもよくわからないんですが、あんまり病院に行きたくない人です。これぐらいだったら私寝たら治るみたいな。唾つけといたら治るみたいな。で、いつも悪化して、それでもうどうしようもなくなった上で、妻と娘から、だから早く行ってけばよかったのにとかって、余計にお金かかるでしょとかって、早く行きなさいとかって、はい、すいませんつって。で、それで病院に行って処方箋もらったら、3日ぐらいで良くなるという。だから言ったでしょとかでいつも言われるんですよ。その時私病人なんですけど、自分で病人として自覚してないので、自分は病人だと思ってないんですよ。自分がどんなに病気でも、自分がその病気であるということを認めて、助けが欲しい、助けを与えてもらいたいという、そしてその誰か助けてっていう状態にならないと、私は病人としての、病人として私っていうのは存在しないんですよ。私の心が貧しいということは、それ真理ですよ。けれども私がそれを認めずに、いや、そんなことないとかって言い続けてる限り私は大丈夫だって。宗教なんてね、心の弱い人がやるんだよって。そう言われたりするんですけど、私、いや、その通りです、いつも言います。私弱いんですよって。 自分の力じゃ何もできないんですよって。自分の家族を愛することさえできないんですよって。だから私心弱いんです。だから私は神が必要なんですって言ってます、いつも。自分の心が貧しいことを知っていて、その貧しさをどうにかしてほしいと解決を求めている人のために、イエス・キリストはその人たちに良い知らせを、福音を述べ伝えるために来たって。福音というのは、英語だとグッドニュースですよ。ゴスペルというのはグッドニュースって意味ですよ。つまり良い知らせ。で、どのような良い知らせかというと、囚われ人には赦免を。これ何に囚われているかというと罪ですよ。罪に囚われていて、もうその悪いことって分かっているのに、そこからその逃げることができない。それをもうせざるを得ないような囚われている。罪というのは私たちを囚えますよ。その囚われている人には赦免を言い渡すって。盲人には目の開かれること。罪というのは私たちのその目を見えなくします。盲目にします。恋は盲目とか言いますけど、罪はもう盲目ですよ、もっと。本当にその自分の悪いこととか、それが分かんなくなる。認められなくなる。そして、虐げられている人。結局、罪に囚われていて、もう全然見えないような状態になってて、で、そうしたら結局どうなるかというと、あまりにもその自己中に生きるとどうなるかというと、その自分が幸せになれないんですよ。他の人たちとその関係を築くことはできないから。で、周りの人たちも自己中だったりするから余計苦しいんですよ。そうやって虐げられるんですよ、その罪に。その人々へ主の恵みを、恵みによる解放を伝えるって。恵み、良いものを受ける資格のないものに良いものを与える。誰もこの罪から赦免されたり、目が開かれたり、虐げられているところから自由を与えられるような、そのものを受け取る、良いものを受け取る資格はないんですけど、神は恵み深い方なので、その解放を与えてくださるって、今がその年だって。そのような時が与えるよ、与えられるよ、イエス、キリストが来られると、メシアが来られるとそうなるよというのが、イザヤを通して語られた約束です。ちなみに、この、19節までで引用されているイザヤの61章の1節と2節の箇所というのは、途中までです。61章の2節の後半を見てみると、またもうちょっと違うことが書いてあります。で、それは、その世を裁くとか、そういうことがあるんですけども、それはイエス・キリストがもう一度戻って来られるときに、この後半は実現します。でも、そこはだからもう白黒はっきりさせるというか来るんですよ、いつか。でも、そこに来るまで、そこに至るまでは、その神の恵みの年だから、いい、その自分たちがどんなに悪かったとしても、資格がなかったとしても、白黒はっきりというよりも、その猶予が与えられてるんですよ。罪が許されて、神の前に正しいと認められる猶予が。だから今は恵みの年だと。20節と21節。イエスは書を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日、聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。当時、教える人というのは立って教えるんじゃなくて座って教えました。聖書を朗読するときっていうのは立って朗読します。で、その人がその座るということは、その座るよって座ったら、その人がこれから何かを話し始めるという、教え始めるというサインです。だから人が座ったら、その人が座ったら、みんながそこを向くわけです。何を言うか聞きたいから。で、イエスは何を言ったかというと、この御言葉が、このイザヤの書で読んだ御言葉が、あなた方が聞いた通り、今日実現しましたって。で、この御言葉がメシアを指しているという、メシアが、救い主が来られるということを指しているのは明確なんですよ。彼らはよく知ってるんですよ。それが今日実現したって。つまり、ご自分が約束のメシアであるということを、このナザレの教会にいる人々の前で明らかに語ったってことですよ。マジかーって、すっげーっていうふうに反応はなるんでしょうか。22節。みなイエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた。 イエスを褒めたんですよ。イエスが教えたその恵み、神の言葉を これだけじゃなくて、多くのことを語ったはずです。ここには記録されてないけど。本当に神が恵み深いということをイエスキリストがその語った言葉を聞いて、うわ、素晴らしいっていうふうになったんですよ。そしてまた、この人はヨセフの子ではないかと彼らは言った。これはどういう意味でしょうか。24節まで読みます。イエスは言われた。きっと、あなた方は医者よ、自分を治せという例えを引いて、カペナムで行われたと聞いていることをあなたの郷里のここでもしてくれと言うでしょう。またこう言われた。誠にあなた方に告げます。預言者は誰でも自分の郷里では歓迎されません。ということは、この人はヨセフの子ではないかという彼らのセリフというのは、ヨセフというのはイエスの、お父さんの話ですけども、お父さんのことですけど、このセリフというのは、そのポジティブないい意味での言葉じゃないということがわかりますね。この人たちを責めてるからね。イエス・キリストが。だから彼らはイエスにある意味つまずいてるんですよ。この人はヨセフの子だって、私たちのあそこに住んでる、あっちの部落の人でしょみたいな。大工の息子じゃないかって。つまりこの人が本当にキリストなのかって。だから自分の知識とか自分の感覚でイエスを評価し始めたんですよ。確かにイエス・キリストを私たちも受け入れるときに、御言葉を聞いて、御言葉を読んで、その自分の知性に訴えかけるものをその総合して、いや、これははっきり、この方は信じるに値するというふうに自分で決めて信じるという面はあります。だから理性を一切働かせるなっていうふうに言ってるわけじゃないです。自分の感覚とか自分の常識とかをその働かせたらいけないと言ってるわけじゃないです。けれども、ここで言ってるのは、そういうのも大切なんだけども、信仰というのは一番大切だと言ってるんですよ。自分の感覚とか、自分のその常識というのが、その通用しないってことはあります。例えば、神はおられるっていう時とか、神がこの世界を創造されたっていうのは、どういうふうに説明していいかわかんないです。私たちが死んで、その後、その世界が、その魂が続くっていうのは、お前一回死んだんかって言われたら、いや、死んだことないよって。じゃあなんでそんなこと言えるんだって。いや、信じてるからだとしか言えないです。イエス・キリストが十字架にかかって蘇られたとか、何言ってんのって。そのような、その理屈は理解できます。で、それをどう、じゃあその人間のこの組織、脳組織がどうのこうのとかって話は私はできません。けども、ただ信じてるんですよ、こう書いてあるように。だから、あるところでは信仰でしか、その踏み出すことができないところっていうのはあります。自分の理性とか、自分の知性とか、自分の常識が、その通用しないところたくさんあります。そこのギャップを埋めるのは信仰です。でもその信仰で踏み出すことが、自分の理性に反しないんですよ。自分の知性に、その、反しないんですよ。信仰で踏み出すということが、これ大丈夫でしょうっていう。それがあります。飛行機乗るようなもんですよ。航空力学なんてちゃんと分かってない。なんであんな飛行機が飛ぶのかってちゃんと説明できないらしいです。力学としてはあるけど、その理屈はあるんだけど、なぜっていうのはちゃんと解明できてないみたいです。この前自分のもう話がいろんなとこ行っちゃってすいません。JAL のホームページ、自分のホームページ見てたら、たまたま見てたんですけど、そしたら今までで JAL のマイレージを始めてからだからもっとだと思うんですけど、226回乗ってました、飛行機に。それがどうだっていうわけじゃないんですけど、何が言いたいかっていうと、私、飛行機に、JAL に相当信仰があるってことですよ。いや、飛行機怖いっていう人がもうわかります。理由、なんていうのかな、この理性として理解できます、理性を通して。わかんないのはどうなるかわかんないから。その辺はもう信仰でしかないじゃないですか。信頼ですよ。自分にはどうなるか分からないようなことでも、いや、大丈夫でしょうという。自分の信仰で踏み出すような見えてないところに踏み出すんだけど、自分の知性とバッティングしないんですよ。イエス・キリストが私の救い主であることや、イエス・キリストが私の罪を全部負ってくださったことも、その信仰なんだけど、次の世界があることも、イエス・キリストがもう一度戻ってこられることも、全部その自分の理性とか、その自分の知性では説明できないんだけど、信仰の面なんだけど、私の理性、私の頭と知性とはバッティングしないんですよ。大丈夫って。それまでこの総合して、これは信頼に値するというその自分の理解があるから。 だから、なんていうのかな。変に宗教っぽい、この怖いみたいな、カルトみたいな、そういうのではないんですよ。だから、説明つくところはつきますよ。こう書いてあるっていう。だから私こう信じてるんだって。そういうことができます。25節から27節。私が言うのは真実のことです。エリアの時代に3年6ヶ月の間天が閉じて、全国に大飢饉が起こった時、イスラエルにヤモメは多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤモメの女にだけ使わされたのです。また預言者エリシャの時に、イスラエルには雷病人がたくさんいたが、そのうちの誰も清められないで、シリア人ナーマンだけが清められました。だから、自分とこの自国民じゃなくて、外国の人がその恵みを受けることになりましたねって。なんでかっていうと、その、信じなかったからですよって。あなたがキリストなら私たちが聞いてることを目の前でやってくれよって。カペナウムでそのやった悪霊を追い出したり、その病気の人を癒したり、立ったことのない人をその立たせたりしてみなさいよって。もしかしたらそう言ったのかもしれないです。もしくはそういうふうに心で思ってたのかもしれないです。で、それを聞いてイエス・キリストは説明したわけですよ。預言者は誰も、神から使わされたものは誰も自分の距離では関係されないって。それを聞いて28節。これらのことを聞くと、街道にいた人たちは皆ひどく怒り、立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が立っていた丘の崖の縁まで連れて行き、そこから投げ落とそうとした。しかしイエスは彼の真ん中を通り抜けて行ってしまわれた。俺たち殺そうとしたんですね、イエスのことを。本当のことが明らかにされるときっていうのは、いろんな感情が出てきます。間違いとかがその指摘されたときに、特に罪とか、職場の上司とか、もしくは部下とか、もっと自分の、プライドが傷つく。そういうときに、罪を認めないか、罪を認めるか、その二つに一つなんですよ。罪を認めない、怒るってことは罪を認めないってことですよ。自分の心の状態を認めないってこと。自分の悪いってことを認めないってこと。怒りで、その自己表現して、なんていうのかな、その自己正当化しようとするんですよ。でも、罪を認めるんであれば、悔い改めるはずですよ。悪かったって。でそうやってその殺そうとしてる人たちの真ん中を通り抜けて場を後にしたって面白いですね。彼らは奇跡を求めたんですよ。少なくとも心の中で見せてみなさいって。でもこれは奇跡だと思いませんか？殺そうと思ってる人たちの真ん中を歩いてスタスタと抜けていくわけだから。何もできないんですよ。その状態を見て多分口ポカンと開けて、わーって。サタンが提案したように、その崖から飛び降りて、見つかりが、ふわーとかって言って、そのイエスを持ち上げるようなのを見せることだって、やろうと思えばできたはずですよ。そしたら、本当にこの方がキリストだ、はーとかってなったはずですよ。けど、それは選ばなかったんですよ。普通に見えるような、その人たちの、殺気に満ちた人たちの間を通って、向こうに行くっていう奇跡を見せたんですよ。これがイエス・キリストの判断です。奇跡というのは、いろんな奇跡があります。普通の奇跡と普通じゃない奇跡っていうのは、そういう分け方をするのは変な、ちょっと人間サイドなんですけど、どっちにしても奇跡なんだけど、例えば私たちがその困難の中にあるときによく期待するのは超自然的な奇跡ですよ。私たちを取り巻くその困難な状況から、私たちをいきなりどっかなんか違うところに連れていくような、その苦しい状況をそのパチンってやったら一気にそれが晴れていくような、なんか考えてもないところから解決策が与えられて全部霧が晴れていくような、そのような超自然的な奇跡を私たちは結構望んでたりするんですよ。神がこの状況に私たちに介入してくださるんだったら、私をここで助けてくれるんだったら、もう一気にこのことが片付くのにって、そうやって理解というか想像して、そうやって期待しちゃうんですよ。で、そのことを求めるんですよ。けれどもそれは本当に超自然的な奇跡であって、その福音書を見てもいろんなところを見てもそれって少ないですよ。でもそれよりもその普通の奇跡が多いんですよ。で、私たちの中で普通の奇跡、例えばこれだったら真ん中を通り抜けるとか、 その天使にふわーじゃなくて真ん中を歩くっていう、そういう奇跡が私の人生の中に多いです。その方がどういうことかっていうと、その私たちのその困難な状況の中で、私たちはその困難な状況に潰されることなく、そこでしっかりと信仰に立って、その困難な状況を最後までその神に信頼して歩み通すという奇跡を神は与えてくださるんですよ、頻繁に。だけどなんかそこからスキップして、その天使が私のを持ち上げて向こうの側に連れて行ってくださるみたいな、そういうのを期待しちゃうから、神が私のことをここをその通過して、この力を与えようとして待っておられるのに、それを求めないで、そんな力いりませんとかって、あそこにジャンプすることをさせてくださいとかって言って、なんかそのそういうのを自分の理想を神にぶつけようとするんですよ。だけど私たちがそもそもその困難の中から向こうに側に行けるというのは神の奇跡でしかないので、そこも本当に神を信頼するということが必要です。神の恵みの年というのはその奇跡なんですよ。私たちがイエス・キリストを信じるということは奇跡なんですよ。私たちの罪が許されるということは奇跡なんですよ。私たちが逆に自分の罪のゆえに滅ぼされないということが奇跡なんですよ。神から良くしていただくっていうのはもっと奇跡だけど、神から罰を受けないということは大きな奇跡なんですよ。だから私もうすでにその恵みが与えられるというその奇跡の中に生きてるんですよ。それを覚えていたいですよ。31節と32節。それからイエスはガリラヤの町カペナウムに下られた。そして安息日ごとに人々を教えられた。人々はその教えに驚いた。その言葉に権威があったからである。ナザレからカペナウムに移動したんですね。安息日ごとに人々に教えました。御言葉をそのまま教えたんですよ、イエス・キリストは。当時の教師たちは、何々先生がこう言ってました。何々先生はこのように言ってましたっていうその解釈のオプションを与えてたんですけど、イエス・キリストはこれはこう書いてある。だからこうなんだっていうふうに教えました。だから、権威がある教えだったんですね。33節から36節。また、街道に汚れた悪霊に疲れた人がいて、大声でわめいた。ああ、ナザレの人、ナザレ人イエス。一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私が、あなたがどなたか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、その人から出て行け、と言われた。するとその悪霊は人々の真ん中で、その人を投げ倒して出て行ったが、その人は別に何の害も受けなかった。人々はみんな驚いて、互いに話し合った。今のお言葉はどうだ。権威と力とでお命じになったので、汚れた霊でも出て行ったのだ。イエスはその教えだけではなくて、汚れた悪霊に対しても権威がありました。人々はみんな驚いて、37節、こうしてイエスの噂は周りの地方の至るところに広まっていきました。40節と41節、イエスは立ち上がって、街道を出てシモンの家に入られた。するとシモンの姑がひどい熱で苦しんでいた。人々は彼女のためにイエスにお願いした。イエスがその枕元に来て熱を叱りつけられると熱が引き、彼女はすぐに立ち上がって彼らをもてなし始めた。で、日が暮れると、あ、ごめんなさい。なんか飛ばした。シモンっていうのはペテロですね。シモンペテロ。ペテロの家っていうのはカペナウムの街道の近くにあったようですね。で、シモンの姑なので彼は結婚してたってことになります。奥さんの母親がひどい熱で苦しんでいました。これ、ペテロが言ったんじゃなくて、人々が彼女のために癒しをイエスにお願いしたんですね。きっと、お世話好きで、ホストすることが好きで、いろんな人たちとの良い関係が築かれていたっていうことでしょうね。イエスが熱を叱ったので、熱が引いて元気になったと。彼らをもてなすほど元気になりました。イエス・キリストには、その、病気に対してその権威が与えられているということにもなります。40節と41節、すみません、さっきは38と39ですね。40節と41節。日が暮れると、いろいろな病気で弱っているものを抱えた人たちが皆、その病人を身元に連れてきた。イエスは一人一人手を置いて癒された。また悪霊どもも、あなたこそ神の子ですと大声で叫びながら多くの人から出ていった。イエスは悪霊どもを叱って物を言うのをお許しにならなかった。彼らはイエスがキリストであることを知っていたからである。日が暮れるとなってますけど、日が暮れるとっていうのは安息日が終わるとってことですね。安息日で教えてたからね。 で、人々が身近にいる病気の人々をイエスのもとに連れてきたんですね。それが、安息日の律法に引っかかるかもしれないと思ったからですね。だから日が暮れたから連れて行ったわけです。イエスは彼ら一人一人に手を置いて癒したとあります。イエスがその人々を癒したり、悪霊を追い出したりする、その原動力っていうのは、憐れみであり、愛なんですよ。良い行いだからやったんじゃなくて、イエスは良い行いを施すためにやったのではなく、その人、そういう一人に憐れみや愛を施すために行ったんですよ。それが一人一人に手を置いて癒したという、その一人一人に手を置くってことですよ。ああ、もうこれめんどくせえ、一気に行くよとかって、はい、ここにいる人はみんな癒せろって言ってもよかったんですよ。だけど、あえて一人一人に手を置いて、その人に対する、その人たちに対する愛とか、憐れみとか、そのコンパッションを、同情する思いを伝えたわけですよ。だから、良い行いだからするんじゃないんですよ。そこに、その愛を示すために、憐れみを示すためにやるんですよ。42節。朝になってイエスは寂しいところに出て行かれた。で、朝というのはおそらく早朝です。寂しいところというのは人がいないところ。思いや考え、心を神に向けるために妨げのないところですよ。何のためかというと祈るため、神の御心を求めるため、神を褒めたたえ、神に必要を求めるためですよ。私たちもイエス・キリストが必要であれば、私たちもこの作業は必要です。私に対する神の愛や恵み、憐れみを確認する必要があります。毎回。私の罪の許しを確認する必要もあるし、神の素晴らしさを覚えて神を褒めたたえて、神に信頼して、そしてその上で神に従っていく。で、必要なものを求める。で、その時間が必要です、私たちにも。群衆はイエスを探し回って身元に来ると、イエスが自分たちから離れていかないように引き止めておこうとした。そりゃあね。病気治るし、エキサイティングだし、なんか行かないでくださいって。それに対してイエス・キリストはこう言いました。44節まで行きますね。しかしイエスは彼らにこう言われた。他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。そしてユダヤの諸街道で福音を告げ知らせておられた。他の町々にもどうしても行かないといけないんだって。神の国の福音を述べ伝えるために。貧しい人々はカペナムだけじゃなくて、至るところにいるんだって。そのために使わされたからだって。私を必要としている人たちのところに行くためじゃないんですよ。イエス・キリストを必要としている人のためにではなく、私を使わせてくださる方のために、カペナムから出てって、福音を述べ伝えるんですよ。愛するということは、目の前の人に良い行いを施すとか、愛を示すということももちろんそうなんだけども、でも愛するっていうのは、神への従順じゃないですか。神が愛しなさいって言ったんですよ。いいことだから愛するんじゃなくて、神に従おうとするから愛するんですよ。いいことだからといって自分の力で人を愛するってことはできないんです。神からじゃないと、神の愛っていうのは受け取ることできないから。愛さないといけないではなく、愛すべきだではなく、神に期待して神に従おうですよ。神が私にこの人を愛するっていうことをしてほしいと願っておられるんだったら、私にその人を愛する愛が与えられるはずだって、そこで信仰が働くんですよ。だけどこの人を愛さないといけないってなると自分で頑張って愛さないといけなくなるんですよ。あ、この人を許そうとか、この人に良くしてあげよう、どういう言葉をかけよう、忙しくなるんですよ。でも神がその人を愛しなさいと言ってるんだったら、じゃあ私はあなたに従ってこの人を愛したいです。でも私にはそういう力もないし思いもないです。そのきっかけもないです。どうしたらいいでしょうかっていう祈りにつながるんですよ。だから愛するというのは愛さないといけないからやるんじゃなくて、神に従うから、神に信頼するから愛するということができるんですよ。神に従おうとするとき、信仰もその力も聖霊も豊かに与えられるからです。恵みの年、主の恵みの年を告げ知らせるというのは、私たちにも言われていることです。福音を述べ伝えなさいというのは。その時は悪魔と戦うことにもなるかもしれません。誘惑に遭うことになるかもしれません。その時には聖霊の力が必要だし、神への信頼が必要です。けれども、神に従う、神がそう願っておられるんだったら、だからやろうという、そこから出発するんだったら、 必ずその必要は満たされます。やらないといけないからであれば分かりません。自分のその力でやらないといけないからほぼできないです。神が願っておられることはできないです。自分の目標を達成できるかもしれないけど、神が願っておられることはできないです、自分の力では。けども神に信頼して、つまり神に従うからやろうとするんであれば、神に従う、神に信頼する、神に求める、そしたら与えられる、そして実が結ばれて実現していくんですよ。主の恵みの年というのは、私たちに対してその恵みが豊かに注がれているということでもあるし、その恵みが私たちを通して他の人たちに流れていくっていう年でもあるんですよ。だからたくさんの恵みを受けて、周りの人たちにもその神の恵みを分け与えられるぐらい、神に信頼して神に従っていくことができますように祈ります。天のお父さん、本当に私たちが今裁きの年じゃなくて、あなたの恵みの年に生かされていることをありがとうございます。あなたが私たちにたくさんその願っておられること、私たちにはこんな難しいとかできないとかそういうことがあっても、あなたに従おうとするときに、あなたに信頼して、あなたが私を使わすんであれば、私に必ず必要なものを与えられるはずだという信仰を与え、そして祈りを与えてくださって、あなたが恵みによってその必要を満たしてくださる方であることをありがとうございます。どうぞ毎日の生活の中で、そのあなたに従うこと、だから愛すること、だから行くこと、だから信仰で踏み出すこと、それに取り組んでいくことができますように。そしてあなたから豊かに恵みを受けて、そして受け取って、それを私の周りの人たちにもそのお裾分けするほど、あなたの恵みを豊かに受けることができるように助けてください。お願いします。ここにいる一人一人を、一緒に学んでいる一人一人を、あなたが祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。